石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
今週14日と15日に OPPO がイノデーと言われる、まあ、新しい技術を発表するオンラインのイベントを開催しました。で、今年発表されたのが一つ折りたたみのスマートフォン、すでにまあサムスンとか製品化してますけども、 OPPO もまあ折りたたみスマホを発表したりもしますし、さらにはね、カメラ向けの自社製のチップといったものも今回発表しています。やはりね、カメラに関して言うと、もうチップを作ってね、そこで差別化していく、画質上げていく、まあ、Apple とかやってますけども、まあそういった方向に行くのかなと。単にカメラのね、センサーだけではなくて、自社でチップを作りね、例えばそれって OPPO の場合はクアルコムのスナップドラゴンですとか、メディアテックのチップですとか、まあそういったものにくっつけることによって、まあ、動作するというものなので、ハイエンドから安いものまで統一した画質で提供できるようになるというところがあると思います。ですのでね、これからスマートフォンね、単にそういったカメラの画質を争う上ではチップセットが重要になってくるというところもありますので、今後ね、チップを開発できるところが生き残っていくというような方向性に回ったりもするのかなというふうに思いますので、なかなかね、OPPO ぐらいにね、グローバルで台数いっぱい売ってるところはそういったこともできますけども、まあそれ以外のメーカーがね、戦っていくのはちょっと厳しい状況にもなるのかなと。こういったね、カメラをめぐる画質競争というところはね、新たなフェーズに突入してるのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日発売された au のタフネス携帯 G's1 Type WX について話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
伝説の携帯復活、 au G's1 Type WX。 KDDI は12月10日にタフネス携帯 G's1 の20周年記念モデル G's1 Type WX を発売しました。本日はKDDI 株式会社より、パーソナル企画統括本部、プロダクト企画部、企画1グループリーダーの近藤隆之さんにお越しいただき、9年ぶりのシリーズ復活となった伝説の携帯復活の裏側についてお聞きしていきたいと思います。近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2012年にタイプ L が発売された後、 G's1 を作っていた箇所計算機が携帯電話事業から撤退し、シリーズが途絶え、さらに 3G サービスの終了で携帯自体があまり作られなくなるという時代背景があります。そんな中でこの G's1 タイプ WX が発表された時は驚きました。というわけでこちらね、G's1 復活ということで発表があった後、結構 SNS とかで話題になってたような感じですけど、反響実際どうでしたか？
8月の発表後もですね、 SNS を中心に驚きと喜びの声をたくさんいただきました、はい、で発表後予約も開始したんですけど、そのタイミングではほとんど情報を公開していなかったので、かなり不安もあったんですけど、非常に多くの方にご予約をいただいて本当に嬉しく思っております。
ね、SNS 上ではなんか最強のガラケーみたいなのがバズワードで取り上げられ、うん、でそのバズワードを取り上げてランキングする情報番組からコメント依頼をもらい、はい、コメントをしたりとか、うん、新たな仕事をいただいたりとかして G's1 には大変お世話になったという感じでございます、はい、 これね、G's One に関しては、まあ、20周年記念モデルといった形で21年前に発売されて、まあ、今に至るという感じですけども、これなぜゆえにこのタイミングで復活させようという流れになったんですか？
キャンプや登山といったアウトドアシーンでは非常によく使われているっていう名前から言われていたんですけど、はい、今回いろいろ話を聞いていく中で農業とか水産業とか、まあ、工事現場みたいなお客様からもタッチパネルタイプのスマートフォンではなくて物理ボタンや折りたたみで画面が保護できる携帯タイプのモデルが欲しいという声を非常に多くいただいたんですね。でまた自社の調査の中でも今回のこの G's One シリーズ、こちらのモデルの後継機種を望む声っていうのが本当にすごく多くありまして、カシオ計算機さんは通信事業を撤退されて2012年のモデルが最後の機種というふうにはなっていたんですけども、今なお熱狂的なファンがいらっしゃるということに本当に驚きまして、お客様に愛されるメーカーさんなんだなということを改めて思いました。
これ実際 G's One 使ってるユーザーはそれこそまあ10年以上使ってるユーザーも多かったりしたんですよね？
そうですね、一番古い方ですと15年使っていただいてるお客様がいらっしゃいました。
まあ、だから電池もね変えられるといいますかね、今のスマートフォンってもう電池中にこうね内蔵されてますけど、まあ、これ携帯なので裏蓋外して電池変えられるという感じなので、まあ、電池変えつつ15年近く使ってたってことなんですかね？
そうですね、非常に嬉しいですね。
やっぱりその対衝撃性というところが魅力なんですかね、そういった人からすると。
お客様の中ではやっぱりこの対衝撃性能っていうのがやっぱり欠かせないというふうにおっしゃっていただいてますし、農作業などをされる方はどうしても手に土がついてしまったりということで、タッチパネルの操作がどうしても反応が悪くなってしまうということで、こういった物理ボタンの方をですね好まれるお客様っていうのも非常に多くいたんだなということを改めて感じました。
これじゃあ実際にこう G's One まあ復活させようと思ってもまあカシオがもう撤退している中結構大変だと思うんですけど、実際どのようにプロジェクトを動かしていたんですか？
今回まあ商品化したいということでカシオさんの方にデザインをお願いしに行ったんですけど、まあ最初はカシオさんもまさか商品化するとは思われていなくって、コンセプトデザインであればデザインしてみましょうかということでデザインをまず受けていただいたというのがスタートだったんですね。
だカシオでも今だから携帯電話じゃないデザインをしてる人たちってことですよね？
そうですね、あの電卓だったり腕時計だったりというカシオさんの他の商品のデザインを今担当されているという形になります。
で昔も携帯やってた人たちがまた集結というかっていう形になった、
ね、そうですね、一人一人あのお声をかけさせていただいて、まあ、今度こういう企画を考えているんですけどご協力いただけませんかということでお願いをしていったという形になります。
よくカシオも OK しましたよね、うん、そのまだデザイナーさんはやりたいって言うでしょうけどじゃあ会社として考えた時にやりましょうって話よくなりましたね。
そうですね、まさにおっしゃる通りで一番最初は本当にデザイン部門だけの判断で、コンセプトデザインまでは進めましょうというふうにおっしゃっていただいたんですけど、やはりその後具体的な商品化ということになると、まあ、カシオさんとしてもやっぱり看板を背負ってますので、このまま商品化していいのかということで社内の会議に何度もかけていただいて、まあ、役員の方々にご了解をいただいてという形で、まあ、今回の商品化までたどり着いているという形になってます。
まあ、当然まあカシオが撤退しているので誰に作ってもらうんだって話に次なると思うんですけど、その時にはどうされたんですか？
はい、そこも苦労したポイントの一つでして、はい、カシオさんの方でもちろん製造はできませんよと、はい、開発の方もできませんという話だったので、うん、開発製造していただけるメーカーさんを探すというところがありました。で我々 AU の方ではトルクシリーズという、はい、まあ、事実上 G's One の後継機種になる、うん、タフネスシリーズをご提供いただいている京セラさんとお付き合いがありますので、まあ、京セラさんの方にも相談をさせていただいてました。
京セラもトルクを作ってる手前うんとは言いづらいですよね
そうなんですね、うん、あのこの企画に賛同してくださった方も最初からもいらっしゃったんですけど、やはりトルクのブランドもありますし、うん、あのなかなか素直にですね、うん、いいですよというふうにはおっしゃっていただけなかったんですけど、まあ、いろんなデータを見ていただいたりとかいろんなお声を聞いていただいたりしながら、まあ、なんとか説得をしてご協力いただいたという形になってます、うん。
やっぱりトルク携帯じゃダメなんですもんね
そうですね、まあ、今回はその GIS-1 シリーズっていうのをずっと使い続けていらっしゃる方がいて、
はい、
まだまだ使い続けたいんだと、
うん、
で中には非常に丈夫な機種ではあるんですけど、万が一壊れた時のためにっていうことでストックをもう1台お持ちになられているほど GIS-1 が好きな方もいらっしゃって、まあ、そういったお客様の声になんとかその GIS-1 という形で応えていきたいなというところで今回のプロジェクトを進めてました。
で、まあ、実際にカシオがデザインを書き開発製造は京セラでやるという感じになったんですね。実際、まあ、この座組で、まあ、製品はできましたけど結構大変だったんじゃないですか。
大変でしたねさっきも言いましたけど、ちょっと今回のプロジェクト実はですね丸4年ぐらいかかっているプロジェクトになってまして、はいはい、当初はまだ商品化っていうのが決まっていませんでしたし、カシオさんも京セラさんも関わるということが約束されているわけではなかったところからスタートしているので、本当にこの商品化できるんだろうかっていうところでいろいろ試行錯誤しながら、まあ、進めてきたという形にはなってますね。
あれですよね、まあ、KDDI としては、まあ、2022年3月に、まあ、3G が終わるというところも一つポイントになってくるんですよね。
そうですね、はい、我々の方は、今おっしゃっていただいたように2022年3月末に 3G のサービスを終了します、はい、で本当であればですね GIS-1 のファンのお客様もまだまだ GIS-1 シリーズを使い続けたいというふうに思っていただいてたと思うんですけど、はい、まあ、サービスが終了することによって使えなくなるという形になるので、うん、なんとか GIS-1 の後継機種というのを復活できないか。でちょうどその頃、もうすぐ20周年というところが見えていたので、はい、20周年記念モデルという形であればなんとか復活ができるんじゃないかというところで企画の方を詰めてきたという形になってます。
今回その、まあね、2021に復活させるにあたって機能的になんかこだわったところってあったりしましたか。
そうですね、まずやっぱりこだわったのはデザインでしたね。GIS-1 っていうのが象徴的なデザインも持ってますので、うん、GIS-1 らしさっていうのをしっかりと表現したいというところで、今回先ほどもお話しいただいた通りなんですけど、歴代の GIS-1 シリーズをデザインしていたカシオさんのデザイナーさんに再集結をしていただいたという形になっております、うん、
でこれ2018年にコンセプト的なものが出来上がってほぼほぼ変わらずに製品化されてる感じですよね。
そうですね、今お手元に持っていただいているのがコンセプトデザインになるんですけど、商品化されたものとほとんど大きさとしては変わらない形で商品化ができております。
うん、で、まあ、バンパーとか一部追加になってるとかいい感じなんですよね。これやっぱり京セラが作ってることもあって、まあ、その辺の耐水とか衝撃とかっていうのは全然問題なくといいますか、京セラにとってみてもお手の物だったんですかね。
はい、今回はですね折りたたみ携帯では初の塩水噴霧にも対応してまして、まあ、海釣りであったりとか船上船の上ですね、うん、でも安心して使っていただけるような性能を持ってますね、うん、まあ、このあたりは本当にトルクシリーズで培ってきた耐久性能をお持ちの京セラさんだからできた技術じゃないかなというふうに思っております。
今回アクセサリーとかも結構充実してますよね。
はい、アクセサリーの方もこだわって作りました。
実際どういったアクセサリーが出すんですか。
特徴的なアクセサリーとしては卓上ホルダーとツーウェイのストラップというものを作っております。で卓上ホルダーの方は今回のデザインコンセプトにもなってるんですけど、モータースポーツの世界観に合わせてロックナットソケットという、まあ、車で使う工具になるんですけど、そちらをモチーフにしたデザインになっております。まあ、色も今回シルバーに塗装している卓上ホルダーになっております。またツーウェイストラップの方もこだわっておりまして、まあ、首からぶら下げることができるロングタイプとリュックとかズボンとかに取り付けられるような金びらタイプという2種類をご用意してますし、ストラップ以外にでもですねこちらにあるんですけど、予備の電池とかイヤホンを収納できる専用のポーチも今回オリジナルで製作をしております。で全てのパーツにですね GIS-1 のロゴを入れているスペシャル仕様になっておりまして、まあ、実用性はもちろんなんですけどコレクターズアイテムとしてもおすすめかなというふうに思っております。
だんだん各社オプション充実させてますよね
そうですね、特にこういうアウトドア系はいろんなオプションと組み合わせることによってよりその利用シーンが広がるというふうに思ってますので、オプションにも力を入れていきたいなというふうに思ってます。
GIS-1 だから毎回毎回充電しようと思うとコネクタ部分を開けなきゃいけないので、まあこれ開けたり閉めたりするの面倒くさいっていうのもあるし、まあ開けたり閉めたり繰り返すと防水性能落ちる可能性もあるっていう中で、まあ、卓上ホルダーがあれば置くだけで充電できるっていうところ、まあ利便性も兼ね備えてるって感じですよね。これまあ今回まあいろいろと機能がある中で、まあ、フェリカ乗ってないのかなっていう声もユーザーから聞こえたんですけど、やっぱりこれっていうのはアプリがないからって感じなんですかね。
はい、あのフェリカの方も検討はしてきたんですけど、やはりちょっとアプリの数がですね、あの今減ってきているところもありまして、まあ、今後長く使っていただくというところでは外させていただいた形になっております。
赤外線通信もないですよね。
赤外線もないですね。
ワンセグもないですもんね、
はい、今回も FM ラジオを搭載させていただいておりますので、はい、災害時であったり、まあ、屋外の作業をするような時にも FM ラジオを聞いていただけるといったところはあるかなというふうに思いますし、あのいろんなセンサー機能ですね、電子コンパスであったりとか気圧だったり温度だったりっていうものも測れるようなアウトドアアプリケーションの方が非常に充実してますので、まあ、そういったところを中心にお使いいただければなというふうに思っております。
あと熊よけもなるんですよね。
あ、そうですね、熊よけの、 あのブザー音もなりますので、
はい、
登山に行く方などは、まあ、いざという時にちょっと安心かなというふうに思ってます。うん、
これまあ実際にその、まあ、GIS-1 に限らずフィーチャーフォンの市場とかでどう見られてるんですか、そのキャリアとしては。
はい、今はですねやっぱり携帯端末として見た場合はスマートフォンが主流になっているというふうに思ってます。ただまあ今回もいろいろ調査して分かった通り、携帯タイプの必要とされているお客様もたくさんいらっしゃるんだなということを感じてますので、まあ、今後もお客様の声を聞きながらですね、継続モデルっていうのは考えていきたいなというふうに思っております。
単にまあ携帯ユーザーまだまだいますよとは言いつつも、まあ、実際は携帯とタブレットを使ってるとか、まあ、仕事は携帯で音声で通話してるけどプライベートもスマートフォン使ってるとかっていう人もいるって、やっぱりこういったパカッと開いて顔にねフィットする方が喋りやすいとか、まあ、電池が交換しやすいからね、あの電池持つからっていうニーズもあったりもするというところで言うと、まだまだ携帯っていう形はなくならないと思ってていいんですよね。
そうですね、今おっしゃっていただいたやっぱり2台持ちみたいな形で使いいただいてる方も多いので、そういった面でもこういう折りたたみスタイル、通話のしやすいスタイルのモデルっていうのもまだまだ需要があるんじゃないかなというふうに思っております。
そうですね。でだから充電端子もタイプ C になっているので、スマートフォンとこうね共有できるっていうのは地味に便利ですよね。実際まあ今回まあ発売してまだまだ携帯新製品作ろうかなっていう考えなさりするんですか。
まだそこはあの具体的にこのモデルというふうなところまでは企画は決まってないんですけど、はい、うん、いろんなお客様の声をこれからも聞きながらですね、少しでもその声に応えていけるような商品企画を継続していきたいなというふうに思ってます。
やっぱり携帯電話会社としては、ね、通信量も上がってほしいなっていう中で、じゃあ携帯かっていうところもね悩ましかったりするんですかね。
まあ、でもやっぱりあの通話をする機会が減ったというふうなことはよく聞くんですけど、はい、それでもやっぱり通話をする場面っていうのはあると思いますので、うん、こういった通話のしやすいスタイル、うん、もちろん、スマートフォンの良いところでは情報が一覧性が高いみたいなところもあると思うんで、うん、まあ、それぞれのデバイスの特徴を生かしながらあのいろんなお客様に商品提供していきたいなというふうに思いますね。
これまあスマートフォンいろいろと企画されてきて、で、まあ、今回携帯という形ですけど、やっぱりスマートフォンを企画するのと携帯を企画するのでやっぱり違いってあったりしますか。どれが違いますかね。
は
い、
スマートフォンの場合はあのもうすでに端末メーカー様の方がブランドをメインに押し出されていて、さまざまな展開を図ってきてますので、我々の方が、まあ、一から企画するみたいな商品っていうのは少なくなってきているのかなと思うんですけど、まあ、今回のフィーチャーフォンであったりあとはキッズ向けのモデルとかですね、ああいったものに関してはまだまだこの通信キャリアの方が企画していく部分っていうのも多いのかなというふうには思ってます。
これ au いろいろと、ね、個性的な携帯出してきた過去もあるので、ね、また復活するものがあったりすると面白いのかなと思いますね。GIS-1 使ってる人はタダで乗り換えることができるんですよね。
あ、 はい、そうですね。 G1 をお使いのお客様は、まあ、先ほども言いましたけど、まだまだ本当は使いたかったというお声が非常にあると思いますので、はい、その気持ちにですね、少しでもお答えしたいということで、対象の G1 モデルからにはなるんですけど、無償で交換できるような形になっております。
もう交換しに来てる人いたりするんですか？
やっぱりこの週末にもたくさんお客様来ていただいてますので、はい、まあ、今 SNS を見ても、あの、機種変更したよっていうような声がやっぱりすごく増えてきてますね。
その SNS とか見てると、5万2800円でしたっけ、
はい、
の値段が高いっていう風に言ってる人がいるんですけど、
まあ、できるだけお値段の方も頑張ったつもりではあるんですけど、はい、他の折りたたみ携帯に比べると少し高かった部分もあるのかなというふうには思ってます。
ただ、まあ、その携帯買った頃って値段の意識って多分なかったなっていう気がすごいして、まああんまりお金を出したイメージはないなっていう気がするので、
ちょっと時代が変わりましたよね。
っていう中で、割引とか一切ない中で、じゃあ5万2800円ですって言われると、そうかみたいな、なんか判断に迷うなみたいなのはちょっとありますよね。とはいえね、やっぱり出して買いたいと思う人も当然いるでしょうし、なかなか悩ましいですよね。箱とか見て結構あれですよね、マニュアルとかも厚いですよね。
はい、あのマニュアルの方は昔ながらというと変なんですけど、ああ、かなりページ数のあるマニュアルにはなってますね。
あれ、あえてああいうマニュアルにしたんですか？
あえてというわけではないんですけど、ああ、やっぱり今回のモデルも先ほど言ったそのセンサー機能であるとかっていうところが、かなり機能としては充実しているところもありますので、ああいったところをお伝えしていこうとしたところ、少なからずページ数が増えてしまったというような形にはなってます。
結構予想よりも売れそうな感じですか？どうですか、手応えとして。
この週末もですね、はい、いろんなお客様の声で喜びの声っていうのが本当に多く出てますので、はい、あの、まだまだこれからも台数売れていくんじゃないか、売れてほしいなというふうに思ってます。
他社からも来たりですね、 MNP で来たりとかするんですかね？
そういったお声も、あの、ちらほらですけど、ありましたね。はい、
SIM フリーで使おうかみたいな感じもあったりするんですか？なかなか言いづらいかもしれないですけど。
そうですね、まあ、我々これ au モデルという形で出してますので、あ、ぜひ、あの、au の回線でお使いいただければなというふうに思ってますけど、あの、今、まあ、時代の流れだと思うんですけど、 SIM のロックの方はかかっていない形で発売はしてますので、はい、まあ、基本的には au の回線で使っていただきたいんではものはあるんですけど、まあ、他の SIM も刺さるは刺さるかなというふうに思ってます。
au の SIM だと安定して使えると、はい、っていう感じですよね。はい、松尾さん、触ってみてどうですか？
いや、私ちょっと感激したのが、あの、ボタンの一部がザラザラしてるじゃないですか。これがこんなに押しやすいんだって、指に引っかかって分かりやすい、使いやすいんだなっていう、ちょっと感激というか新たな発見があって、これはなんか他のガラケーにもそんなないことなんじゃないかなっていうふうに思いました。あと、なんか表面っていうか、あの、外側の形が、私個人的にはなんかこうランボルギーニとか、なんかそういう車を思わせるようなかっこよさを感じたんですよね。だからもし G1 を使うんだったら、私絶対緑がいいなっていう個人的に思いました。
ボタンのところはやはりですね、あの、先ほどもあったんですけど、電卓とかを作られているカシオさんなので、やっぱり持ちやすさっていうところに対してもすごくこだわりを持たれてますね。今おっしゃっていただいた、そのザラッとした感じとか、指に引っかかるとか、あえてボタンとボタンの距離を空けることによって誤操作が起きづらいみたいなところに関してはすごくこだわりを持たれてまして、まあ、今回もボタンのその種類、発信キーとか点キー 1,2,3 っていうボタンの目的によってですね、全て形状を変えるといったようなアプローチをされてます。
へー、あと色的にもだいぶこだわった緑なんですかね？
そうですね、グリーンの方も、まあ、歴代のモデルでもグリーンはあったんですけど、今回はより発色のいい、蛍光性の高いグリーンになってますね。また、あの、黒いモデルは全然雰囲気の違う落ち着いた艶消しのブラックになってまして、差し色でカッパーのちょっとキラッとしたメタリック感があるんですけど、まあ、そういったところが大人っぽい雰囲気も出しているデザインになっているかなというふうに思ってます。
まあ、あとこの丸いディスプレイもいいですよね。
そうですね、まあ、G1 らしい、あの、特徴的なデザインの一つになっているかなと思いますし、まあ、今回は本当に中の液晶面すべてをこう丸く デザインされてますので、一つ世代前のタイプ X という11年前のモデルがあるんですけど、こちらの方は丸型ディスプレイと言いながらちょっと中は少し四角な部分があったんですけど、まあ、今回のタイプ WX では完全に丸型の液晶になっております。
これまあ携帯作る上でそのチップとかディスプレイとか、まあ、あと OS とかっていうのは結構調達大変なんじゃないですか。
はい、こちらの方も非常に大変な部分の一つではありましたね。やっぱり長くお使いいただけるというところでは、チップセット選定であったり今の OS をどの組み合わせをセレクトするかっていうのが非常に大きく関わってきますので、組み合わせによって最も長く使えるプラットフォームっていうのを今回も試行錯誤しながら選んできております。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
今回ファンの熱意に背中を押された形で実現した GIZ-1 タイプ WX ですけど、今できる全てを詰め込んだ自信作になっていると思ってます。今回の GIZ-1 と合わせて AU を引き続き応援していただけたら嬉しいなというふうに思っております。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI の近藤隆之さんでした。以上、特集伝説の携帯復活 AU GIZ-1 タイプ WX でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい。ね、これまあスマホ全盛時代に、まあ、携帯が復活してくるというところは結構面白いのかなというふうに思いますし、これ単にこうね機能というよりも、まあ、形が評価されているということを考えると、まあ、あの形ね、これから 5G が全盛になっても残っていくんじゃないのかなと、 5G 携帯みたいなものも将来的には出てくるんじゃないのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
アクオスの新モデルアクオスウィッシュについてシャープさんに話を聞いていきます。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。テレポーノ。